皆さんおはようございます。聖書を学ぶ会935回、人物伝イザヤの第3回2019年5月31日です。もうあれですね、今年も半ばになってしまったんですね。しまったって言うとおかしいんですけど、それにしてもあれですね、カリタス学園ですか、すごい事件ですね。なんでね、自分で命を絶たれるんだったら、なんかね、三段カフェかなんかに行ってもいいんですけどそんなね、人を殺してまでねあれするってよくわかりますね。なんか狂った時代になってきてるのかなという気がしますね。そういう意味でもですね、やっぱり聖書に生きていかなきゃいけないのかなというふうに思わされますが、今日はですね、旧約聖書のイザヤ書の4章ですね、3章をちょっと飛ばしまして、ずっとやってますとこれ一生かかってしまいますので、4章に行きたいと思います。947ページの下段ですね。そしてレジュメの方、これ結構レジュメが大切になってきますので、両方ご覧になりながらお聞きいただければと思います。イザヤ書第4章の1節からお読みします。その日、7人の女が1人の男にすがって、私たちは自分のパンを食べ自分の着物を着ます、ただあなたの名によって呼ばれることを許して私たちの恥を取り除いてくださいと言う。そこまでにしたいと思います。その日という言葉がありますけれども、これはあれですね、裁きの日ですね。週末、週末はウィークエンドじゃない方ですねこの世の終わりですね、終わりの日。七人の女っていうのは、まああれですね、まあ生き残りのものといいますかね、裁きにあってですね、そしてもう男性も減ってしまっているという、そういう状況の中で、七人の女が一人の男にすがって、私たちは自分のパンを食べ自分の着物を着ます、つまり、自分で、食べることはもう用意しますということですよね。養っていただかなくて結構ですということですね。ただあなたの名によって呼ばれることを許して私たちの恥を取り除いてください、つまりあなたのですね、奥さんにしてくださいですね、そして私たちの恥といいますかね、妻の座が欲しい、その妻の座が得られるようにしてほしいと、こういうですね、願いがなされるということでございます。その日っていうのはさっき申し上げた裁きの日ですね、週末ですね、そして、裁かれ、そして、生き残った者たちっていうのはもう男が減っちゃって、そして、女の人はですね、もう相手の人が あまりいない、そういう状況ですね。これはですね、ちょっとレジュメの方をご覧いただきましょうか。まずその日というところをお読みしますね。一番最初のところですね、この世の終末、裁きの日、裁きの日とは神がキリストにおいて歴史に直接介入され、この世の終わりを告げ、人間の永遠の状態を決定される行為のことを言う。しかしその日がいつであるかは人には知らされていない。マタイによる福音書の24章35節から36節ですね。その理由は私たちが常に目を覚まし、いつも備えをして終わりまで主にしっかりと結びついて生きるためであるというのが、この新聖書辞典の説明であります。つまりいつも目を覚まして油断しないで、そして主をあがめ、主を信じ、そして信仰生活を送っていくということですね。それが大切であるということですね。裁きの日ですね、週末というふうに言うわけでありますけれども、ですね、必ずあると、 そしてそれがいつであるかはしかし人には知らされていないというのがこの終末裁きの日であります。でその日にですねの状態をここで言っているわけで、七人の女が一人の男にすがって、これ日本でもですね終戦直後にあったんですね。つまり男性が若い男性たちがですね戦場に行ってそして戦死してしまったわけですね。そうすると女性はこの兵役はありませんでしたからあれですよね、女の人が多くてそして男性が少ない、結婚相手がなかなかいないというそういう状況だったんですね。いつかどなたかがですね、その時代の人だったんですけどこの教会に来られて女一人に、じゃあ男一人に、女がトラックにいっぱいっていうね、それぐらいその男性が少なくなっちゃった、そういう時代があったんですね。ですからその人たちはやっぱり独身で過ごしたんでしょうかね。女の人も大変だ、まあ、死んでいく方ももっと大変ですけど、残されたものも大変ですね。でそれはもうこの別に想定の話ではなくて現実に日本でもあった事柄なんですね。そして、結婚してほしいと、恥を取り除いてくださいと、女性たちがですね、この、まあ、生き残った男性のところにですね、まあ、願いに行くというようなそういう内容ですね。二節に参ります。その日主の枝は麗しく栄え、地の産物はイスラエルの生き残った者の誇りまた光栄となる。そして主が審判の霊と滅亡の霊とをもってシオンの 娘らの汚れを洗い、エルサレムの地をその中から覗き去られる時、シオンに残る者、エルサレムにとどまる者、すべてエルサレムにあって生命の書に記された者は聖なる者と唱えられる。ちょっと長い文章ですけども、その日主の枝ですね、主の枝っていうのはメシアのこと、救い主ですね、救い主、救い主は麗しく栄え、地の産物はイスラエルの生き残った者の誇りまた光栄となる。そして主が審判の霊と滅亡の霊とをもってシオンの娘らの汚れを洗う、ですね、罪の許しですね、また聖化といってもですね、清めるということですね。エルサレムの地をその中から覗き去られる時、エルサレムの地というのはあれですね、この人間的な欲望といいますかね、自分勝手といいますか自己中心ですね、神中心でなくて自己中心ですね、それを覗き去られる時ですね。シオンに残るもの、シオンというのはまあですね、聖なる山ですね、あるいはまたあれですね、エルサレムの一部なんですね。そしてソロモンの神殿というのはそのシオンに建てられたというわけですね。ですからエルサレムの、まあ、中心と言ってもいいかと思うんですね。シオニズムという言葉があってお聞きになられた方もいらっしゃるかもしれませんけども、これはここから来てるんですね。やっぱり一種のなんていうんですかね、宗教運動でもあったわけですけど、世界に散っているユダヤ人がですねシオニズムというのを唱えて、そして聖都エルサレムに帰るというそういう運動が行われたわけでありますが、それシオニズムというふうに言われたわけでございます。シオンに残るもの、つまり残りのものですね。普通残りのものっていうと大したものじゃないように思いますけど、残りのものっていうのは、悪いものが淘汰されて滅ぼされて、そして良いものが残ったっていうそういう意味ですから、この残りのものというのは清い人たちですね。エルサレムにとどまるもの、すべてエルサレムにあって生命の書に記されたものは聖なるものと唱えられる。生命の書というのは、審判の時にですね、生命の書というのがあって、そこに、 信仰深い人たちの名が記されているというですね。ですから私たちも、その生命の書にですね、記され、なければならない、審判の時にもですね、そこに記されている名の人たちはですね、聖なるものと唱えられる、清いものと唱えられて、滅ぼされることがない、守られるという、そういう内容ですね。ちょっとレジュメの方をご覧いただきましょうか。真ん中 1枚目の真ん中下の方に主の枝というのがありますので、ちょっとこれお読みしたいと思います。メシアによる新しい救いの時、新しい贖われたイスラエルの創始者による救い、その罪の清めと罪の洗いによって清められる時、選びの町シオンに残る人々は永遠の命をいただき、聖なるものと唱えられ、永遠の命が与えられる、そしてその上に主の守りと祝福があふれ流れると、つまり、信仰者ですね、主を信じ頼るものですね、それは残って、永遠の命が与えられるということですね。でその次に生命の書とありますが、これ生徒の名簿ですね。最後の審判の時、命の書に名前のないものは火の池に投げ込まれる、名前が記されているものは永遠の命をいただき生き残るですね。私たちもこの生命の書にですね、命の書にですね、この名前が記されるものとなる、そうした信仰生活を送りたいと思うものであります。5節に参ります。その時主はシオンの山のすべての場所とそのもろもろの集会との上に、昼は雲を作り、夜は煙と燃える火の輝きとを作られる。これはすべての、栄光の上にある天外であり、東屋であって、昼は暑さを防ぐ影となり、また暴風と雨を避けて隠れるところとなるですね。つまり神様がですね、この守ってくださるということですね。主はシオンの山ですね、イスラエルのその中心部ですね、すべての場所とその諸々の集会との上に、昼は雲を作り、夜は煙と燃える火の輝き灯を作られる。これはすべての栄光の上にある天外ですね。天外というのは新改訳聖書では覆いというふうに訳されている、覆いですね、もう、テントみたいなものですかね。東屋っていうのは新改訳聖書では狩魚の祭りってありますよね。その東屋ですね、粗末なですね、住処ですね。昼は暑さを防ぐ影となり、また暴風と雨を避けて隠れるところとなる。そのようなことをですね、この用意してくださる神様ですね、裁きの時にこの命の書に記されているものですね、それは聖なるものと唱えられて守られてですね、そして神様のこの保護のもとにですね、この生き残るということですね。結局この審判、最後の審判ですね、これはまた結局罪を取り除く、つまり清めるということですね。清めるということと、そしてまたあれですね、訓練でもあるということですね。そしてこの罪がですね、あるいはまた汚物が焼き尽くされるということですね。そして清いものが残るということですね。それは本当にその人が清いかどうかという、そういうことよりも主を信じ、そして主のこの許しをいただくことができるという、そういう面も含まれていると思うんですね。ですからもう全部お願いしますじゃなくて、やっぱりそれなりの人生を ですね、信仰生活を送らなければならないということでもありますけれども、しかし主のご愛がですね、この守ってくださる、そういうこの人生を送る、そのことが大切だということがここで言われているわけでございます。それでは五章の方に行きたいと思います。五章結構長いんですね。お読みします。一節から。私は我が愛する者のためにそのブドウ畑についての我が愛の歌を歌おう。我が愛する者は、辻越えた小山の上に一つの ブドウ畑を持っていた。我が愛する者ですね、これは神様のことですね。ブドウ畑を持っていたですね。これはまあイスラエルっていうふうに考えてもいいかもしれませんね。ブドウ、イスラエルではブドウっていうのはね結構取れるんですね。エリコのあたりなんかですね、ブドウ、干しブドウとかですね、いろんなものがよく売られているんですね。まあ、それだけ気候の良いところでもあるんだと思いますけど、そしてブドウというのはそれこそ、まあ、ですね、宗教的な行事にも使われて、そして結局イスラエルが世界に散りましたね。イスラエルの民がですね、それと同時にヨーロッパですね、ヨーロッパにもこのブドウ栽培っていうのがこの盛んに行われるようになっていくんですね。ですからキリスト教国はブドウがこのですかね、ブドウの栽培もこの盛んに行われるようになる。それはまあ宗教的な必要もあったわけでございます。日本の場合はね、井上さんの山梨とかですね、そういうところにこのブドウの、この名産地があるわけですけども、ヨーロッパはそのようにして、このヘブル人と一緒にですね、またあるいはキリスト教と一緒にこのブドウが広まっていったということができると思います。ちょっと余計な話になりましたけど、ブドウ畑を持っていた神様のこの農園ですね、言ってみれば。2節、彼はそれを掘り起こし石を除き、それに良いブドウを植え、その中に物見櫓を建て、またその中に酒舟を掘り、良いブドウの結ぶのを待ち望んだ。ところが結んだものは野ブドウであった。そこまでにしたいと思いますが、神様はですね、この一つのブドウ畑を持っておられて、そこにですね、そこを掘り起こして石なんかを取り除いて、もう良いブドウ畑にしてですね、そこに良いブドウを植えたんですね。良いブドウを植えた。ですから当然あれですね、良い実をならせることを期待されたということですね。そしてその中に物見櫓を建てっていうのは、この見張りを建てるということですね。物見櫓に乗ってですね、このそれを荒らす者やなんかをですね、この防ぐですね、阻止する、そういうような内容ですね。またその中に、その次のページですね、またその中に酒舟を掘り、良いブドウの結ぶのを待ち望んだですね。この酒舟っていうのは実をですね、踏み押してですね、この圧搾するですね、桶なんですね、桶のことですね。良いブドウの結ぶのを待ち望んだ。ですからそこにこの素晴らしいこのブドウが実り、そしてブドウ酒をですね、この作り出す、そういうこのビジョンといいますかね、希望を持って、そしてこの神様はその植えたブドウを、まあ、待ち望んでいたわけであります。ところが結んだものは野ブドウであった。野ブドウであった。もういつの間にかとんでもない、ですね、 ブドウになってしまったということですね。でこれはあの神様がですね、あのアフリカで奴隷状態に置かれていたイスラエルですね、これをこの贖い出して、そしてこのシオンを中心としたこのイスラエルに植えてくださったんですね。それはもう特別の民ですよ。選んで、そして守って、そしてこのイスラエルまでですね、この導いてこられた、そういう選びの民であったわけであります。だから当然良い実をですね、鳴らせるということが期待されていたわけであります。イスラエルに対する期待であります。3節を読みしますね。それでエルサレムに住む者とユダの人々よ、まあ、イスラエルの人ですね、どうか私とブドウ畑の間を裁け。で、さっきの野ブドウであった、結局良い実をならせる素晴らしいこのブドウのですね、この種をまいたのにですね、そしてここで素晴らしい神の民がですね、この育っていくという、そういうことを神様は期待されたのに、結局なったのは野ブドウであった。野ブドウって何ですか？純粋種じゃないでしょ。初め純粋種を植えたんですよ。そしたら野ブドウになっちゃった。いろんな雑種が絡まっちゃったの。それは何ですか？偶像礼拝ですよ。この地にあった周りの民族たちがですね、この持っていた偶像ですよ。これをですね、拝むようになってしまった。そうすると、そうですね、誠の神様を信ずる、まあ信じてもいたかもしれないけど、また他のもですね、取り入れてしまったということですね。つまり野ぶどう、偶像礼拝に走ったということですね。と同時にですね、当然あれですね、精神的にも腐っていくわけですよね。神のですね、清い霊といいますか、それによってですね、養われるものが、そうでない偶像によって養われる、そういうものとなってしまった。そのゆえにですね、この裁きが来るという、そういう内容なんですね。5節の方いきますね。それで私がブドウ畑になそうとすることをあなた方に告げる。私はその間垣を取り去って食い荒らされるに任せ、その柿を取り壊し踏み荒らされるに任せる。つまりもうですね、私はもう知らないと、知らないよと、結局はですね、この特別の民として特別の場所にですね、この植えたのにですね、それがもう野ぶどうになってしまったということで、ですね、もう間垣を取り去る、囲いを取り去っちゃう。食い荒らされるに任せ、その柿を取り壊して踏み荒らされるに任せる。どういうことかと言いますと、周りの国々、周りの国からの侵略がありますよ。侵略されるに任せるって言うんですよ。で実際問題としてあれですね、北イスラエルはですね、バビロンじゃなくてアッシリアですね、アッシリアのティグラス・ピレセル王ですねによって、この主な男性たちはですね、みんなこのアッシリアに連れて行かれちゃったんですね。そういうことが起こるわけです。そういうのが起こるよとこう言ってるわけです。でも私は知らないと、こんな野ぶどうになっちゃったんですから、あなた方の責任だとこういうわけですね。6節、私はこれを荒らして、刈り込むことも耕すこともせず、おどろと茨とを生えさせ、また雲に命じてその上に雨を降らさない。もう知らないということですね。神様から、恵みを取り上げられている、そういう状態ですね。そしてこの草木がですね、この まあ、乱発されるというようなそういう状況になっていっても私は知らないと、あなた方の責任であると、こういうことですね。不信仰による偶像礼拝によってですね、神様をですねないがしろにしたんですね。七節の方に行きたいと思います。万軍の主のブドウ畑はイスラエルの家であり、主が喜んでそこに植えられたものはユダの人々である。主はこれに公平を望まれたのに身を流血、正義を望まれたのに身を叫びですね。もともとはですね、このブドウ畑は万軍の主のですね、ブドウ畑であった。そして神様が喜んでそこに植えられたものはユダヤの人たちであった、ユダヤ人であったっていうことですね。これはもうその通りですよね。あんな奴隷状態にあったイスラエルをですね、一生懸命モーセを立てて、そしてですねイスラエルまでこの導き、そして守ってくださった神様ですね。それがユダの人々ですね。主はこれに公平を望まれたのに身を流血、正義を望まれたのに身を叫びですね。つまり偶像礼拝ですよ。偶像礼拝によってですね、結局貪欲の拡大、欲望がですね拡大していく、そして、ですね、不満が爆発してくる、対立が起こって、そして流血が起こるということですね。そして正義を望まれたのに身を叫び、神様はですね、この正義を望まれたのにもう悪の温床となってですね、この悲鳴叫びが聞こえるですね、そういう状況のイスラエルのことを暴いておられるわけであります。八節にもありますね。災いなるかな、彼らは家に家を建て連ね、田畑に田畑を増し加えて余地を余さず、自分一人国のうちに住まおうとする。万軍の主は私の耳に誓って言われた、必ずや多くの家は荒れ廃れ、大きな麗しい家も住むものがないようになる。つまり神様の裁きが行われるということですね。彼らは家に家を建てつらねということですね。ちょっと、レジュメの方をご覧いただけますか。2枚目の方ですね。ちょっと前の方になります。踊ろうと茨ですね。五章の六節のあたりですけど、おどろはトゲのある雑草の乱毛ですね。それから茨は後に茨の冠に用いられた。ここに、その茨がありますけども、そして、イエス様のですね、冠ですね、これは茨の冠、痛いですよ、血が流れるんですよ。トゲがここに刺さってるわけですから、その写真の下のところをお読みしますね。イエス様は言われた、私はブドウの木、あなた方はその枝である。もし人が私につながっており、また私がその人とつながっておれば、その人は実を豊かに結ぶようになる。私から離れてはあなた方は何一つできないからであるですね。と言われるこの恵みの主といいますかね、信者を守られるイエス様を殺してしまったわけ、救い主を殺してしまったわけですね。ですから、まあですね、茨というのはある意味では、まあ、象徴的なあれですね、もう何の役にも立たない、人を傷つけるその茨ですね。そして5章の8節から10節までのところですね。 災いなるかな、彼らは家に家を建て連ね、田畑に田畑を増し加えて余地を余さず、自分一人国のうちに住まおうとする。万軍の主は私の耳に誓って言われた。必ずや多くの家は荒れ廃れ、大きな麗しい家も住むものがないようになる。十反のブドウ畑もわずかに一パテの実を結び、一ホメルの種もわずかに一エパの実を結ぶ。まあひどい状況になっていくということですね。それはですね、このまあ自分勝手といいますか、自己中心といいますか、そういう、まあ、生き方に対するパニッシュメントなんですね。そしてその後にですね、フィリップ・ヤンシーという、フィリップ・ヤンシーっていうことはあのアメリカの、まあ、なんですかね、クリスチャンライターですね。これあの大和教会なんかにも来られて、私もこの人とですね、握手を交わしたことがあるんですけども、その人がもう一つの世界からのささやきという命の言葉社からの本を出しておりまして、そこにはこういうことが書かれている。あの 9.11 ですか、あのアメリカのね、これについてのことが書かれているんですよ。でこれを、まあ、今日のこの内容のこの自分勝手といいますか、ノブドウといいますか、それに対するパニッシュメントというふうにこの連想して書かれた文章であります。なかなかいいんですね。一人の人間だけでなく、ある共同体や一つの国全体が衝撃に襲われることがある。合衆国は2001年9月11日、そのような衝撃に見舞われた。事件には意外な副産物があった。非道極まる悪行によって社会全体の船舶さが暴かれたことである。あらゆるコマーシャルやプロスポーツの放送は中止。コメディアンたちはテレビの画面から消えた。私たちは一瞬にして自分たちの生活の大部分はごめんなさい、この上なく無意味であることを知ったのである。普段はですね、アハハとやったりしてね、このテレビ見たりなんかして、この過ごしている。それが一瞬にしてですね、生活の大部分はこの上なく無意味であることを知ったのであると。普段の生活ですね。そしてその次、3000人がいつも通り仕事に出かけながら二度と家に帰ってこなかった。それによって私たちは皆自分たちが死すべき脆い存在であることに気づいた。離婚の計画を取りやめた夫婦、子供たちと過ごす時間を増やそうと仕事の時間を削った父親や母親、新しい種類の英雄の存在が明らかになった。社会生物学の諸原理に反し、知らない人たちに自らの命を捧げた消防士や警官たちだ。その後、ニューヨークタイムズは数ヶ月にわたって有名人やニュース価値のある人々だけでなく、死亡した人を一人残らず称える特別記事を掲載した。あの日に命を落とした全ての人に価値と意味のある大切な人生があったというかのように、しばらくの間教会に足を運ぶ人の数が増えた。 9.11 の衝撃は善と悪、生と死、意味と愚かさを荒々しい言葉で人々に伝えた。そのため彼らは崩れやすい砂の上に家を建ててはいけない、摩天楼ならなおさらだと警告してきた牧師や司祭やラビたちに答えを求めようとしたのである。ある日アメリカ人が、あの日アメリカ人が学んだこと、そして今なお学び続けていることは、洗練された現代人は超越的なものを廃棄したのではない、むしろそれを弱い代替物に置き換えたのだということだ。 過去の幾世代もの人々とは異なり、多くの人には神や目に見えない世界への確信がない。しかしながら私たちは何かに対する同型を感じている。まあとんでもない事件が、まあとんでもない、この悪い連中によって起こされたものであったわけですけれども、それによって、この現代文明のみんなが憧れたり満足したりしている生活、その脆さをですね、この知らしめた。そして今までもう全然関心もなかった、耳を傾けようとなんかしなかった、このキリスト教にですねの教会なんかにこの集まるようになったということですね。普段は忘れちゃって、それこそ全然気にも留めない、そういうこの本質的なですね、この救いといいますか、なんかそういうものからですね、全く目を閉ざしていたものがですね、この事件によって、自分たちが良いと思いまた信じていたものがもろくも崩れ去って、そして本当に残るもの、本当に価値あるものは何かという、そういうことに、ですね、目覚めて、そして、まあ、教会にも来るようになったという、そういうことがここに書かれているわけなんですね。この人はですね、このフィリップ・ヤンシーというのは面白いことを考える人で、どうやら、イエス様はヨーロッパアメリカから引き上げられたらしい、とこういうことを言うんですよ。ヨーロッパアメリカを後にされて中国やアフリカ諸国ですね、こちらの方へどうも移住されたらしいというようなことを言うんですね。というのはこの中国なんかあんな、それこそキリスト教なんか認めない、信仰の自由なんかない、そこでもですね地下信者がですね大体1億人はいるって言うんですね。すごいリバイバルが起こっているのであります。権力が抑えようとしたってですね、もう抑えられない。そしてまたアフリカはすごいです。いろんな争いがあったり戦いがあったりしたんですけど、とにかくすごいリバイバルが起こっている。どうもイエス様はこのアジア、それからアフリカ、こちらの中国の、いやもう韓国なんかは3人に1人がクリスチャンですからね。どうやらイエス様はアジア、アフリカの方へ移住されたらしいというような面白い表現を取っているんですけど、そのフィリップ・ヤンシーの言葉がちょっと思い出されたものですから、ここに載せさせていただきました。それではですね、今どこまで行きましたかね。13節からでいいですかね。13節からお読みしますね。時間もだいたいなくなってきましたのでね。13節、それゆえ我が民は無知のためにトリコにせられ、その尊き者は飢えて死に。これあのトリコにされてのは捕囚にされるということ。捕囚ってことはあれです、あの他の国の攻撃を受けて敗れて、そしてですね、この国民がですね連れ去られちゃう。昔は戦争に負けると、その、まあ、男性を中心として連れ去られたんですね。そしてその勝った戦勝国の奴隷となって働いたんですよ。働かされたんですね。それがアッシリア捕囚というのはまず北イスラエルに起こって、そして今度はあのユダの方はあれですね、バビロン捕囚というバビロンに連れ去られていくんですね。そういうことが起こっていくわけですけど、それをこのイザヤはですねもう予言してるんですよ。そういうことが起こると、なぜ起こるかといえば偶像礼拝、そして神様から離れている、ノブドウになっちゃったからという、こういう予言なんですよね。すごいですよ。まだ起こる前にこういう、まあ、警告を発しているわけであります。14節、また黄泉はその欲望を大きくし、その口を限りなく開き、エルサレムの貴族、その諸々の民、その群衆およびそのうちの喜び楽しめる者は皆中に押し込む。裁きがなされるということですね。死の墓といいますかね、滅びが大口を開けてですね待っているよと、さあいらっしゃいと、このようなこの状況ですね。15節、人はかがめられ、人々は被告せられ、 高ぶる者の目は低くされる。しかし万軍の主は公平によって崇められ、聖なる神は正義によって、己を聖なる者として示される。神様はですね、裁きによって高くなりというふうに新約改訳で訳されていますが、それから公平、正義ですね、それから清さですね、それは神の裁きによって明らかにされるということですね。17節、こうして、子羊は自分の牧場におるように、草をはみ、肥えた家畜および子ヤギは荒れ跡の中で食を得る。神がですね、神以外の一切のものからですね、この隔絶されているこの神がですね、このようにしてですね、子羊たちがですね、ひどい状態に置かれる、そういう裁きがなされるということですね。18節、災いになるかな、彼らは偽りの縄を持って悪を引き寄せ、車の綱を持ってするように、罪を引き寄せる。これはですね、神様から離れた者の状態ですね。19節、彼らは言う、彼を急がせ、その技を速やかにさせよ、それを見せてもらおう、イスラエルの聖者の定めることを近づき来たらせよ、それを見せてもらおう、裁きを見せてもらおうじゃないか、こういうふうにもうひどい、ですね、傲慢ですね。20節、災いなるかな、彼らは悪を呼んで善と言い、善を呼んで悪と言い、暗きを光とし、光を暮らしとし、苦きを甘しとし、甘きを苦しとする、価値の転倒であります。価値を転倒して考えているということですね。21節、災いなるかな、彼らは、己を見て賢しとし、自ら顧みて諭しとする、もう自分は利口なんだ、神様なんかのお世話にならなくても自分の知恵で生きていくぞと、こういうことですよね。22節、災いなるかな、彼らはブドウ酒を飲むことの英雄であり、濃き酒を混ぜ合わせることの勇士である。彼らは賂によって悪しき者を義とし、義人からその義を奪う。賂ってのは賄賂ですね。賄賂でですね、悪いものを良いものとして、ですね、そして良い人からですね、その良さをこの奪ってしまうという、そういう内容ですね。つまり、ですね、高慢の罪であり、そしてまた酒を飲んでですね、その酩酊の罪といいますかね、そしてまた義人からその義を奪う、正義を曲げる罪ですね、こういうことを犯していくということであります。そして24節、それゆえ、火の下が刈り株を食い尽くすように、枯れ草が炎の中に消え失せるように、彼らの根は朽ちたものとなり、彼らの花は塵のように、飛び去る。主の裁きが行われるということですね。今まではもう何のあれもない、栄えているように見えたものが、木っ端みじんにですね、破壊される、主の裁きであります。彼らは万軍の主の律法を捨て、イスラエルの聖者の言葉を侮ったからである。神様の戒めを捨ててですね、そして偶像礼拝に走り、そして聖者の言葉を侮った、神様の言葉を侮った、あんなものはもう絵空ごとだとかですね、なんかそんなことに、そんな風に考えたかもしれません。25節、それゆえ主はその民に向かって怒りを発し、御手を述べて彼らを打たれた。山は古い動き、彼らの屍は巷の中で悪田のようになった。それにもかかわらず身代わりはやまず、なお御手を伸ばされる。神様の裁きはさらに続いていくということですね。なぜかといえばですね、民が堅くなで、そしてこの罪の悔い改めをしないゆえにですね、 まだありますね。26節、主は旗を上げて遠くから一つの国民を招き、地の果てから彼らを呼ばれる。見よ、彼らは走って速やかに来る。その中には疲れる者もつまずく者もなく、まどろむ者も眠る者もない。その腰の帯は解けず、その靴の紐は切れていない。その矢は鋭く、その弓はことごとく張り、その馬のひづめは火打ち石のように、その車の輪はつむじ風のように思われる。こういうあれですね、外敵ですね、強い、そしてイスラエルは乱れちゃってるんですね、偶像礼拝によってですね、29節です。その吠えることは獅子のように、若い獅子のように吠え、うなって獲物を捕らえ、かすめ去っても救うものがない、捕囚というはですね、もうコッパみじんにやっつけられて、しかもこの中心になる者たちがですね、その戦勝国にこの捕虜として連れて行かれてしまう、奴隷として連れて行かれてしまうということですね、の予告であります、予言であります。それはなぜかといえば、イスラエルがですね、神様を信じないで、そして偶像礼拝に走った、そして自分勝手を、自分の判断で、この自分勝手を進めたという、そういう内容ですね。30節です。その日、その鳴り、どよめくことは、海の鳴りどよめくようだ。もし地を望むならば、見よ、暗きと悩みとがあり、光は雲によって、暗くなる。神様のもう光ですね、それはもう消えて、そしてもう暗くなってしまうという、そういう、まあ、警告ですね、このようにしてイザヤはですね、この偶像礼拝に走り、そして不公平が行われているこのイスラエルの民に向かってですね、警告を発しているわけであります。ちょっとあれですかね、フィリップヤンシーのさっきの 3枚目の真ん中ごろからちょっと読んでみましょう。まあ、せっかく書いてきたので読ませていただきますね。5章の13、それゆえ我が民は無知のために虜にせられ、その尊き者は飢えて死に、その諸々の民は渇きによって衰え果てる。つまり外国勢力によってですね、捕囚の浮き目に遭うという、そうした予言であります。そしてその原因となるものもはっきりと指摘されているわけであります。それは不信仰であります。そして、まあ、逆に言うと他の神を、偶像をこの礼拝する、それが大きな罪となってですね、結局外国勢力によって捕囚の浮き目に遭うという、そういう内容であります。5章の14節、ヨミはその欲望を大きくし、その口を限りなく開き、エルサレムの貴族、その諸々の民、その群衆およびそのうちの喜び楽しめる者は皆その中に押し込む。庶民も貴族も神の価値観ではなく、自分たちの価値観によって生きていたゆえに、共に屈辱を味わい低くされるということですね。5章の20節、災いになるかな、彼らは悪を呼んで善と言い、善を呼んで悪と言い、暗きを光とし、光を暮らしとし、苦きを甘しとし、甘きを苦しとする、価値観の転倒であります。神様のお考えとは全く違う、考え方、転倒して考える、そのことによって神の裁きがですね、行われるということで、警告であります。5章の26節、主は旗を上げて遠くから一つの国民を招き、地の果てから彼らを呼ばれる。見よ、彼らは走って速やかに来る。北イスラエルのアッシリア捕囚、紀元前722年ですね。また紀元前701年には南ユダ王国をもこのアッシリアを襲うわけである。しかしこの時は目的を果たさないうちに帰国を余儀なくされるというのはアッシリアの勢力ですね。 一度はこのようにして、まあ、南ユダ王国は守られたわけであります。というところがですね、今日の内容でございます。なんか結構 長かったですね、ごめんなさいね、でもまあ、 6分前に終わりましたので、でもこのイザヤ書っていうのはやっぱすごいですね、そして結局はイザヤっていうのはイエス・キリストを予言していくんですよね。裁き主は、ね、来る、これはイエス・キリストのことなんですね。すごい人ですね、紀元前の8世紀ぐらいの人ですからね、すごい方です。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、皆を賛美します。今イザヤ書を学ばせていただいております。非常に難しい書でありますけれども、しかし主よ、このイザヤは本当に何百年も前に、予言をされ、そしてまたイエス様が来臨されることをも予言した、そうした大予言者であります。その御言葉を今日も学ばせていただきました。どうぞ主よ、私たちこのイザヤ書を通して、そしてイエス様をしっかりと見つめ、そして私たちもそのような主よ裁きに遭うことなく、主よ命の書に名前を記され、そしていつも主の守りのうちに生きていくことができますように、助けをお与えください。お願い申し上げます。感謝します。尊いイエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アメン。